こんにちは、遠藤陽久の運気向上プライムフォアです。今の時代をどういうふうに表現したらいいんでしょうかね。言ってみれば未来に対して希望の持てない不安に満ちた時代というんでしょうか。でその不安の原因なんですけど、表面的には戦争であるとか、あるいはパンデミックであるとか、経済であるとかというふうに一般に思われていると思います。だけどもう一つ奥をに何があるのかっていうと、何が真実なのかわからないっていうことが、真実は何かということをどう判断していいかわからないっていうことが一つの不安の原因になっていると思います。果たして政府は本当のことを言ってるのか、メディアは本当なのか、はてまた歴史だって本当なのか、もうさまざまな情報が、飛び交っていて真実が見えにくい時代です。でもこれはね、ある意味ではいい時代なんですね。こんなこと言うのもなんですけど、というのは真実を各自が見出していく知恵を磨かなきゃならない時代だっていうことなんです。従来、これまででしたら、とりあえず世間の言うことに従っていけばいいやとかね、特に行動成長期なんていうのはそのまま流れに乗っていればいいって、未来に希望を持っていて、バブルの頃もそうだったのかな。でもその頃もすでに一体いつこのバブルが弾けるのかっていう、そういう不安あったと思いますからね。一体どうなるか、今までのように右向けば右へというふうに、ほぼみんなが一方的に与えられる情報を信じていた時代は終わったと。だから逆に分断ということは言われてるんですけど、でこの分断するってことは、何を信じるか別のことを信じる人もいるわけで、で面白いことにこれは真実が何かを知るというような表現を一般にされないで、何を信じるかというそういうふうに表現をしている。だけど私たちはですね、真実を知るべきですよね。つまり真実というか真理を何かということを認識する、判断するその道具を持つべきですよね。で一番大事な真理というのは何かって言ったら、人類や自分自身を、あるいは周りの人をどのように幸福にする生き方はどのような生き方なのか。人間は皆幸せを求める動物というふうに言われていますけど、その幸せの道、幸せが開かれていく道を自分自身でどう判断したらいいのか。でこの自分自身がで判断する知恵を磨くという、これを放棄した人はどうするかというと、それを決めてくれるグルのような人にフラフラッと従っていってしまう。つまり、何か真実かわからない、真理かわからないけど、それを自らが見出す知恵を磨くのでなく、ただ単にこの情報を俺は信じるということであれば、それは知恵を持ったあり方でないので、結局同じだということです。でこうすれば幸せになるよっていうふうに教えられたからするんじゃなくて、自らが知る方法、その知恵を磨く。でまずその、判断の材料となるものがこの世の中に生まれているということをお知らせしたいと思います。気の幸せ体感というもので、 こういう心の在り方でこういう生き方をすれば自分の未来が良くなるっていうことが気で分かるようになるという、自らですよ、自分自身が、他の誰かが言うんじゃなくて、それは気の心よさ、気の軽さ、爽やかさ、そういったものを自分の体感として感じるので、ああ自分はこういうふうに生き方をしていれば、こういう心の持ち方でいればいいんだっていうことが自分自身で見出せる。しかしね、それが、自分自身で見出す体験をしたとしても、それは実際に選ぶかどうかっていうのは、これは知恵の問題なんです。今まで本当に多くの人を見てきました。それが良いということを体験しているにもかかわらず、そちらを選ばずに恐怖に駆られて、あるいはカルマに引きずられるように、幸福とは真逆の方を選んでしまうという人々も今までは見てきました。だから何よりも大事なのは、幸福な生き方を選ぶことができる知恵を磨くことです。で、その知恵をトレーニングする、鍛える、知恵に目覚める最高の方法は何か。実はこれはね、念を持続するということなんですね。人間は一つのことに念を集中することができない。この念をコントロールすることができるようになれば、念をコントロールするには自分の無意識から何から見なきゃいけませんから、この自分の無意識の心を見ていくという、心の目が、つまり知恵が開かれていくんです。で、僕自身は大乗仏教の実践ですので、例えば仏様のお姿を思い浮かべる、ざっくり言うとですね、ながら、称名マントラを唱えながら、一切の、幸福なり救いをこう祈り続けるという、そういう行を行っています。簡単に言うけますけど、これ持続するっていうのは結構並大抵の前ですね。私1時間2時間これ持続できるのか、いや30秒だって持続できるのか、じゃあどうやって持続するのか、この時他者のために祈るという利他の思い、利他の祈り、これと同時にそんなことどうでもいいじゃんという無意識の真逆な心、この両方ある自分の心を等分に見るんです。等分に見ることによって祈りの念を持続することができます。で、面白いんですけど、何でもそうなんですけど、持続することによって何が起こるかっていうと、深まらざるを得ないんですね。これは面白い法則ですね。つまり、なぜ持続をやめてしまうのかっていうと、これは鶏と卵の表裏一体性でもあるんですけど、つまり深まらないと飽きてくるので、深まらない飽きてくるので、持続をやめちゃうっていうこともある。逆に言うと、持続するから深まるから、持続できるという、こういうこともあるんですけど、で、この念が持続されていくと、もう深まらざるを得ないので、やがて深まっていけば自然に、自我は希薄、自我意識っていうものがこう希薄になっていって、そこで宇宙大霊が現れて、こう融合してくださるようになる。突如そういうふうにこう現れて融合するという体感をこう得ます。これ念の持続、祈りの念をその行において持続すれば、これは必ずあります。で、そうすると4種類の体感が得られるんですね。体感が生まれるんですね。例えば全く空想になってしまって、身体感覚が空想になってしまって、光明がこう宇宙に遍満しているというような体感、そんなものであったり、全く全文にこう 任せ切った宇宙大霊の、任せ切るってことはまあなんていうか、よくしてくれる、よりよく、未来をより良くしてくれるっていうことを、何気にこう全く信じられるので任せ切れるっていうところがあるんですけど、面白いことにこれは同時にこう深め、全くその未来の良き未来を決めているから、宇宙誰がそのように感応してそれをもたらしてくださるという体感があって、それに全く任せ切ることができるという、まあ、不思議な体感ですね。これを仏教では昔から全択、完全に任せ切るというふうに表現しています。まあ、ここは非常にもう大きな平和な体感がありますなんてこう心が平和なんだろうという感じが生まれますし、これ本当世界の人々にこの体感を持ってこう生きていただいたら、まずその今の不安の時代にこの安心感を持って平和な気持ちで生きることができるということをお知らせしたいなというふうに思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々もこの平和な宇宙大霊がよく未来を良くしてくださるっていう安心感に満ちた平和な心と、体の体感ですね、その中にで人生を生きていただきたい、どうかそのようなことをが、そのような心身があなたに起こりますように。